魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、非言語コミュニケーション研究、そして現代催眠研究家の橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はなんと素敵なゲストの方がいらっしゃってるんですよね。はい。由美さんの方からちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？
はい。アーティストの薬師寺さんでございます。
はい。薬師寺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まずは少し自己紹介していただいてもよろしいですか？
はい。名前が薬師寺和彦と申します。世間的によく知っていただいている作品というか、まあ、仕事だと沖縄の美ら海水族館で病気で尾びれなくしたイルカっていうのがいたんですけど、その子に僕とブリヂストンで世界初のイルカの人工尾びれを作ったり、そういうことをしたことあります。いろんなオブジェとか作品を作ってます。
そうなんですね。これ人工の尾びれをつけることによって、また、しっかりと泳げるようになってきたっていう威力が、そういうことなんですかね。
尾びれがもう、末端から壊死が始まったので、沖縄のお医者さん、ルイさんが一緒に手術して、壊死の部分を切ったらちっちゃくなりすぎたので、泳げなくなってしまったんですね。それに対して人工尾れというプロジェクトがあって、で、まあ、僕とブリヂストンで人工尾れを作ったっていうことになります。
そういった活動もされていて、普段はどんなことをやってらっしゃるのか、そのあたりも教えていただいていいですか？
展覧会とかをいつもやってるんですけど、今年というか去年の年末から大阪の阪急デパートで展覧会をして、はい、で東京で今度セーマの作品の展覧会をして、で実は 今まさに次の展覧会の搬入の準備をしてると思うんです。
いや、そうなんですね。まさにそういった中から参加いただいたということで、ね、由美さん、薬師寺さんとはどんな感じの出会いだったんですかね？
はい、その今日ちょうど去年の12月ですね、音声の人には見えないんですが、 YouTube で見ていただくと、こんな聖魔のしめ縄作りワークショップに参加をいたしまして、
はい、
すごいいいでしょ、
ね、すごい素敵ですよね。
ごめんなさいね。すごい素敵な、これをセーマをですね、作るワークショップで、まあ、お会いしたっていうのが最初の出会いなんですが、まあ、その時にすごいセーマのお話もそうなんですけど、縄文のお話、縄文土器のかけらを用いた作品とかもたくさん展示があって、で、まあそういったお話とかを聞いて、で、さっきイルカの尾びれのお話がありましたが、すごいんです。クジラさんと泳いでいたりとか、あと本当リアルにクマと遭遇していたりとか、すごいアミニズムな方なんですよね。
そうなんですね。はい、薬師さん、そのセーマについてもう少しちょっと教えていただいてもいいですか？どういったものなのかとか、ちょっとリスナーさんにもぜひ。
皆さんがよく存じ上げてるのは、神社に行くと鈴をって言って鳴らす鈴があるじゃないですか。
ありますね。
あれはセーマで作ったものなんですね。
お
で、神社の灰の拝むお賽銭をこう入れるとこにかかってるのは稲わらの締め飾りなんですけど、本殿に飾ってるものはテーマで作った締め飾りなんです。だからまあ皆さんの近くで言うと、やっぱり神社にあるものが一番近いと思いますね。
締め縄とどういうふうに違うものなんですかね？
締め縄自体は稲わらであったり精麻であったりマコモであったり、もう本当に地域によって作り方があるんですけど、苗もいろいろあるんですね。で、まあ、神社さんで言うと、聖魔は本当に汚れを払う素材だって言われてて、塩とかお水とか、さらにその上に聖魔っていうのが存在してて、まあ、汚れを払うために、よくバサッバサッってやるじゃないですか。
はい、ありますね。シ
デっていう紙、あれに聖魔もくっついて、そもそもお払いする際に。
そうなんですね。 ユミさん、すごいですね。そういったところをね、扱ってらっしゃる方なんですね。
神社としての、神社のその精麻っていうところ以上に、実は縄文時代の縄文土器の表面に、その麻とかで作った縄で文様を作ってるんですね。だから、
ほう。
大好きで。
そうなんですね。ね、ユミさんもね、そういったところもお話聞かせていただいたということなんですね。うん。
そうなんですよ。縄文好きなんで。
うんうん、ぜひね、ユミさんの方、なんか聞きたいこととかございますか？
あ、そうですね。なんか聞きたいことはたくさんあるけれど、何から聞いていいかがわからないなっていうのが正直なところでございます。なんかその、なんだろう、精麻の、まあ、魅力とか、あと縄文に通じるところとか、結局、まあ、精麻っていうのも、まあ、縄文時代とか、古くからあるもの。で、日本、まあ、固有と言っていいのかわかんないんですけど、やっぱり日本ですごく大事にされてきたものというところで、薬師寺さんからそういう話を聞けたらなと思っています。
いかがですかね、薬師さん。
もともとね、本当に何でしょうね、もともとは透明で、そういうイルカだったり、クジラだったりとか、まあ、クマであったりとか、そういう作品ずっと作ってたんですけど、本当になんかこう、今までこういろんな人生の中で、こう背中を押されるというか、こっちやりっていう感じで、背中を押されることが何度かあるんですけど、まあ、例えばジュエリーを作ることになったのも、ネイティブアメリカンの友達がきっかけで作品を作るようになったりしたんですね、ジュエリーを作ることになって。同じように、実は精麻で作品作ろうと思ったのも、もともとは北海道でしめ飾りとか作ってるおじいさんと知り合って、で、同じそのタイミングよりさらに前に、青森でずっと縄文土器を集めてらっしゃるおじいさんがいてて、この2人のおじいさんの影響で 作ることになったんですね。
これはやっぱりなんかピンとくるものがあったのか、なんかそういうのあるんですか、感覚として。
ピンとくるものはありました。なんかその、まずはその、しめ飾りを作ってらっしゃるそのおじいさんに会った時に、その方自体が、まあ、竜のしめ縄っていうのを作られてたんですけど、僕からすると、ものすごい美味しいあんこみたいなもの。なんかね、すごくいいんだけど、もうちょっとこうしたら、もっと一般の人に食べてもらえるのにみたい。ちょっと例えばラムシエタレーズンを入れるとか、ナッツを入れ、もっと美味しく、いろんな人に食べてもらえるのにみたいな感覚があったんですね。で、その、まあ、いろいろ一緒に作品を作るようになって、そういうふうなエッセンスを取り込んで、いいものなんだったらもっといろんな方の手元に届くようにしたいなと思ったのがきっかけですね。
なるほど。ね、やっぱりそういったところがあって、直感的なものがあってっていうのもあるんですね、ユミさ
いや、そうですよ。
ん。
もうね、やっぱアーティストの方っていうのは、なんだろう、これが作りたいっていうのがあるとは思うんですけど、だんだんなんかその、芸術が爆発するように なんかさせられていくっていうかですね、もうなんかこう、自分の意図じゃない、もう手が動いていくっていうか、動かされていくみたいなところが、やっぱあるなと思いますよね。
ね、そういうふうにして進められていって、薬師さん、今後は活動としては、ね、今もやってらっしゃることとか、今後の活動とか、どんなことを考えてらっしゃいますかね。
その精麻を今、僕は精麻の彫刻っていうのを作ろうと思ってて、本当に精麻っていうと、しめ飾りとか、先ほど言った鈴緒とかって、そういうものでしか皆さん触れてないので、そんなにいいものだったら、アートとして普通にお宅に飾ってもらえる作品としてできないかなと思って、まあ、額装であったり、彫刻としての置物であったりっていうのを今、ずっとチャレンジし始めたとこですね。
じゃあ、やっぱり一般の方にもそうやって、ね、持っていただきたいようなものとして、作品として今後は展開していくんですかね。
よくね、神社の神主さんが、毎朝、社務所に行くと、束になった麻をこう触るんですって。これは、一日の、まあ、汚れを一回払って、そこから仕事をするっていうことらしいですね。で、そういうもんだったら、僕、だからそのアートとして、今、由美さんがさっき見せてくださった、しめ飾りも、馬のおっぽんみたいなところがあるんです
あ
ね。
りますね。
そういうところ、 朝だったり帰ってきた時にちょんちょんって触ってほしいなと思って、なんかリフレッシュするんじゃないかなと思って、これがもう最悪家の中にあったらもっといいのにと思って、
いいですね。でも本当に芸術作品として飾っておくだけじゃなくて、こうやって触っていきながら、そうやって汚れをね、浄化してる。いろいろそういうふうに日常的に使ってもらいたいっていうことなん
そう
です
で
か
す
ね。
ね、本当にもう、こう、なんていうのかな、例えば、一方的に何かをもらうというよりは、こう一緒に育っていく友達みたいな関係になってほしいなとは思うんですね。
素敵ですね、由美さん。
いや、素敵なんですよ。その動物の作品がこの間私行った時も展示されていて、まあ、一番最初に、あ、行きたいなって思ったのは、まあ、共通の知り合いがいるんですけど、まあ、そういう人がシェアしてた時の、なんていうの？チラシっていうか、お知らせのビジュアルが、猫さんかな？狐さんかだったんですよ。めちゃくちゃ可愛くて、なんじゃこりゃと思って、これ見たい。これは実物を見たいって見に行ったら、まあ、すごいんですよ。すごい繊細なのに力強い、なんだろう、竜とかもあるし、なんかね、ドラゴンとか、アクリルの綺麗な、ものとこう絡めた作品がたくさんあったり、まあ、額装されてたり、まあ、めちゃくちゃこれはスピリチュアル好きな人はハマるだろうなみたいな。
もともと精麻の動物を作るきっかけが、お客様でワンちゃんが亡くなられて、それでその骨をちっちゃいガラスの、まあ、雫みたいなものにこう葬儀社さんが作ってくれたらしいんですけど、それをまあ首から下げるのがやっぱりさすがになんかこう生々しすぎてできないんですっておっしゃって、で、その時に軽井沢のアトリエの方にちょっと戯れでちっちゃい狐を僕が精麻で作ったものが置いてあったんですよ。それを奥様が発見されて、あ、こういう感じでうちのワンちゃん作ってもらえませんって言われて、で、僕実はそのワンちゃん会ったことがある子だったので、だったらもう一生懸命作りたいんで、お写真をいっぱい送ってくださいって、それでそっくりに作ってみたいんでって作ったんですね。で、先ほどのお骨をその精麻なので、締め飾りと一緒なので、こう、緩めして中に入れることができるので、で、それを作ったのがきっかけで、なんかそれ作ってから、もっといろんなものが作れるんじゃないかって、猫作ってみたり、狐作ってみたり、それをユミさんが見ていただいたっていう。
そうなんですね。いや、本当にそういった感じで、ね、ペットの思い出をずっとね、残しておきたいとか、いろいろなものを活用できるものがあるんですね。
なんかその造形としていろんな形を、僕はまあ彫刻家なので、本当に精麻っていう素材で決まった形だけじゃなくて、いろんなものが作れる、本当に実は今回の展覧会用に今度ハスの花を作ってみたんですね。まあ、本当に普通精麻でこんなもの作れるのっていうのを今チャレンジするのが楽しくて。
いや、ぜひね、皆さんにも見てね、いただけたらなと思います。あと、ね、最初にお話もあった、その縄文土器のね、もう一人のおじいさんとの関係は、こちらの方はどういうふうにね、ピンと来ていらっしゃったんですかね。
もう出会ったのが、僕が湧き水の精霊像っていう、その自分の、精霊像っていうのを作りたいと思って、それで青森の水の聖地みたいなところを回る旅をしたことがありましてね。その時に、そのおじいさんは八甲田山の山の中の湧き水を管理してる方だったんですけど、その方を、まあ、友人通じてお会いしたときに、初めて会ったときに、これ薬師君あげるって言って、すごい縄文土器をくださったんですよ。しかもその縄文土器が僕が作ろうと思ってた湧き水の精霊像とものすごくリンクする図柄だったので、そっからもう一気にどっぷり引き込まれました。で、おじいさんが、その方は別に研究者でも何でもないんですけど、ある場所があって研究者に言いに行ったら、そこが後々ダムになっちゃうんですね。で、研究者さん来なくなっちゃって、結局遺跡がそこにもう誰にも気づかれないままになってしまったところがあって、70年近くおじいさんは、そのダムの水が引いた時に縄文土器とかをこう拾い集めてる方。で、実はこの間お電話いただいても、ちょっとご病気で、自分がその70年近く集めた縄文土器も、まあ、石器も全部あるんですけど、 全部薬師寺君、引き継いでくれないかって言って、
へえ。
全部いただいて帰ってきたんです。
へえ。
もうなんか、うち自分のアトリエ、縄文博物館みたいになって
すご
ます。作っ
い
て
です
ほしいな。縄文
ね。
博物館
ユミさん、すごいですね。そういったご縁を大切にされながら、いろいろ
い
活
や、
動
本
ね、
当
されて
す
らっしゃるんです
ご
け
い
ど。
ですよ。やっぱりそういうね、この見えない存在たちが、やっぱり動かしていくんでしょうね。本当にね。
そうですよね。で、今後もあれですか、いろいろな、展示されたりとか、いろいろ活動も広がってらっしゃるということですかね。
次から次へとアイデアが湧いてるの
はい。
で、もっとなんか、例えば今、カワセミを作って照明にできないか、セーマでカワセミを作る。で、ランプシェードみたいなところを透明で作って、まあ、水面みたいにして、そういうのをみたいなとか、もう本当にデザイン画はいっぱい描いてるんですけど、まあ、なぜ一人で作ってるので、まあ、今年また東京でも展覧会する予定なので、ぜひ新しい作品をお見せできるように頑張りたいなと思ってます。
いや、そうですね。ぜひね、今日のお話を聞いて興味出たなという方いらっしゃれば、ぜひ展覧会にも足を運んでいただけたらなと思いますね。
東京の展覧会はいつ頃なんですか？
この間やった目白と高田馬場の間の馬場で、実は2回ほど海の日を挟んだ 3連休のところと、
あ、7月。
7月と、あと11月の勤労感謝の日を挟んだ3連休。これはもう一応やらせてくださいということでお願いして、両方やろうかなと思ってます。
あとはあれですよ、12月は橋本のとこ主催でこのワークショップ、セーマ作りワークショップかもしれない なんか薬師寺さんにやってくださいって言って、ぜひって言ってくださってるので、12月やります。
なんか、ユミさんと相談しては、新しいまたデザインを考えますんで。
嬉しい。もう楽しみでしょうがない
楽しみですね。いや、ぜひね、リスナーの皆さんもちょっと楽しみに待っていただけたらなと思います。はい。今回は薬師寺さん、ゲストにご参加いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ユミさんもありがとうございました。
ありがとうございました。